TBS Podcast。
はい、ということで火曜日、宇賀木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宇賀ニュースは何かありますか？
宇賀ニュースは何でしょうね。最近の宇賀ニュースはですね、お仕事であのシネトイという、あのいわゆる何ですかね、あの洋画のフィギュア、で、
まあアメコミとかね。
はい、そうなんで、アイアンマンをもらってから。
バンダイさんのなんかイベントかなんか
で。あ、そうなんです、
バンダイ。
魂ネーションズっていうの。
あれだから、SH フィギュアーツとかそういう
の。あ、そうです、そうです。それ、まさにそれです。
多分そんなラインになるのかな。
もうね、止まらないというか、あの、原稿もちろん仕事があったので、カタカタするんですけど、大体困ったらそれを触って、
あ、横丁に置いて。
ジュッジして、うん、かっこいい。もう一回やろうみたいな。
アイアンマンフィギュア。結構トニー・スタークの、ロバート・ダニー・ジュニアの顔も結構再現されてるようなやつ。
私が持ってるものはそうではなかったんですけど、ただ、傷とかも再現されていて、
なるほど、
ビューンとか言ってるとだんだん、あ、こうしようみたいなのを浮かんできて、
ちゃんとキューピーポーズにしてピューンって飛ばしたりしてるんですか？
なんかエフェクトみたいのがあるんですよ。
あの炎がね、出るエフェクトがね、
ビューンとかドゥドゥドゥドゥドゥドゥとかって言って、
そういう遊びをしながら、
そう、自分の持ってるネクロミバーン
でも
その
フィギュア始めるのはやっぱあれですよね、危ないですよ、それ宇垣さん、本当に。
いや、本当にそう思いました。
現物支給があったからってね。
そうなの。こうなってくるとだんだん、いや、サノス欲しいなとかなってくるんですよ。
並べたくなるじゃない、やっぱり。なんかその一個だけ持ってるという中途半端さ。
そうです。
ねえ、ずらり揃え
た。アイアンマンはアイアンマンでも、いや、このやっぱエンドゲームのアイアンマンがめっちゃいいよなとか。
だから、で、しかも、そうそう、だから、アイアンマンだけでいっぱいですね。SH フィギュアーツのアイアンマンだけでいっぱい種類出てるわけじゃないですか。
そう。なの。
これ本当にライン決めないと恐ろしいこと。だから、俺はその、なんかと、なんていうの？スターウォーズはやっていないとかね。
はいはいはい、
そういうことを、こう、周りに宣言してから、俺はスターウォーズのフィギュアはやっていない。
スターウォーズのやつもね、置いてあったんですよ。
あるでしょう、ね。
マンダロリアンとかあったし。
マンダロリアンを SH フィギュアーツが出すんだ、これが。
その、
手頃なんだ。
他は覚えてないですけど、でもありましたし、あとザ・チャイルドって言って、ちっちゃい頃のヨーダの、
はいはい、
ベビーヨーダがあったりとかして、
これしかもさ、その僕はもっぱら買ってるのはムービーマスターピースっていうのホットトイズというメーカーのやつで、もうちょっと一回りでかくて、ちょっと高いんですよ、もう本当に 2万3万ぐらいするようなやつ、で届くのがめちゃめちゃ時間かかるんで、そうおいそれとは頼みたくはないというので、前ね、キルモンガーことね、あれですよ、ブラックパンサーの敵役のね、マイケル・B・ジョーダンのやつ、それを注文した2017年ブラックパンサー、2018年、したら2019年7月発売って気が遠くなるその日付が出て、
結構先なんですね、
それが遅れて多分去年の暮れぐらいになってようやく届いた。で、それがこう置いてある。で、こうやっぱドーンとこうね、こうケースに入れまして、こうやってこう置いてるわけ、僕は一部自分の中のルールは、実在の俳優の割とおじさん寄りの俳優の顔がマジ似てる系、以外は買わんぞ俺は、やってないぞ俺はっていう、その覚悟のもとに、エクスペンダブルズのスタローンと、とかね、はいはいはい、そういうね、クリストファー・リーブのスーパーマンと、みたいなのが置いてあるぐらいなんですけど、だからちょっとルール決めないとやばいっすよ、本当に。
このラインだけ
とか。もう一個買ったらもうおしまいですね。
いや、でもね、一緒に戦ってほしい。
一緒に戦ってほしい。宇垣さんの、
宇垣
さ
んのこの戦い。アイアンマンだけじゃないな、みたいな。
だよね、
もう一人じゃないな、全員だなとか、
アベンジャーズ横で並べんのか、あるいはアイアンマンという縦軸で並べるのか、サノスとか言い出したら、ちょっとあなただって敵まで行ったらなって。
いや、でもね、サノスがかっこよかったんですよ。
本当ですか？
飾ってあったのが、あとね、エンドゲームの時のマイティーソーっていうのがいて、
もう髪短くなってるやつかな。
お腹がぷよんって
してる。お腹ぷよんじゃ、これはいいですね。
お腹ぷよんがよかった。
それはいいもの。
しかも武器、どっちも持ってるんですよ。
それはいいでしょう、いいでしょう。それはいいものでしょう、きっとね。
たまらんのじゃ。
アフター、
シックス、
ジャンクションAfter 6 Junction。 7月7日火曜日、七夕でございます。時刻は6時4分を過ぎました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム After 6 Junction、 通称アトロク。パーソナリティは私、先週からスタジオ、この第6スタジオに戻ってきておりますジャップグループライムスターの歌丸です。そして
火曜日パートナーの宇垣美里です。
ねえ、SH フィギュアーツはちょっと手頃な値段なんでね、
なん
大人には正直出せる値段
なんか高いと思ってたから、意外とみたいな気持ちに、
これ不思議なもんですね。だからね、どっちにしたってクソの役にも立たないもんなんですけどね。
そう、3
万だろうが1万だろうがね、
いやでもブーンっていうの楽しかった。
ブーン。
あ、ここ手につけたら手からドーンができる。わーいっ
つって。アイアンブーン。まあね、でもブーンやっ じゃあよかったですね。でもね、その現物支給ってのたまんないものありますね。僕なんかそのイベントの写真、宇垣さんのやつ拝見しましたよ。なんか頭にタケコプターみたいにつけてましたね。
そう、タケコプターもね、実物大のやつがあるんです、でそれをしかもちょっとあのなんていうんですか、カチューシャみたいになってて、頭につけてね、スイッチを押すとね、回るんです。
回る、これは頭が、頭のちょ頭頂部が涼やかになったりするわけですか。
うーんって言って、
私はすごく疲れたりなんかすると頭の頭頂部から非常にこう臭い液が出るらしくてですね、カメムシ的なものなんですかね、やっぱり防衛本能なんですか。それをやっぱりブーンということで乾かしていけるんですかね。
そうですかね、
だってそれだって、頭につけてですよ、そんな飛ぶ級のその浮力が生じたとしたら、これね、どうなるんですか、首がもげるんじゃないですか。それは
皮いっちゃうでしょうね。
ストーンつってね、あーってね、
デリーンっていくでしょうけど、
ちゃうだなーっていうことでね、さっぱりしてよかったってことになるかもしれませんね。というしょうもない話をしている場合ではなくてですね、
面白かったという話なんですけれどもね、
はい、ということでですね、6時台ね、ちょっと時間の使い方ゆったりして、いろんなカルチャー情報を伝えようということで、はい、ぜひ皆さんもですね、あなたが気になるカルチャーニュース、昨日なんかもね、遠慮森コーネのね、訃報なんかを後からいただいてご紹介なんかもしましたが、ぜひぜひですね、お聞きの皆さんが、気になっているカルチャーニュースなんかもぜひ送って、この、
はい、
送ってください。歌丸アットマーク tbs.co.jp、歌丸アットマーク tbs.co.jp までよろしくお願いいたします。ちょっと雨がね、九州が、
なんかこう孤立してしまった地域もあったりして、なかなかやっぱり水の恐ろしさっていうのは、
まだまだちょっとね、警戒が必要な状況ということで、まあ、いろんなね、報道に身を凝らしていただいてね、注意して、もちろん早めの避難とか、いろんなことね、テレビなんかでもやってますけど、ちょっとね、はい、気をつけていただきたい。で、早速、この、義援金の受付っていうのがまた始まったようですね。
はい、募金のお知らせが来ております。はい、7月3日からの大雨により、九州地方を中心に甚大な被害が出ました。 JNN、JRN 共同災害募金では被災者支援のため皆様からの義援金を受け付けています。振込先は三井住友銀行赤坂支店普通口座 956-2347、 口座名は JNN、JRN 共同災害募金となっています。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。なお、三井住友銀行以外の金融機関から振り込む場合は、振込手数料がかかりますのでご了承ください。皆様のご協力をお願いいたします。
はい、ということで、いつもこういうね、何かしら災害があって、はい、義援金の窓口が開いた時には、私どもの番組 MV ウォッチメンというね、はい、私がやってるコーナーで、ガチャを回すで、こう、翌週やる、映画を当てるというね、決めるというやつですけど、はい、もう一回回したい時は1万円を払うよく分かんないシステムがねでずっとそのお金のその前の番組から、ある種私に対するこう罰ゲーム的なね、あれで、キャキャキャキャやってたんですけど、あるところでやっぱりね、あれ何のタイミングだっけね、熊本の地震の時とかもありましたよね。なんかのタイミングでこれは世のために役立てると思えば、俺もずっと金をドブにしてた、ってずっとぐちぐちぐちぐち番組内で言うってこともないだろうということで、
意味のあるね。
そうなんです。そうと思えば金を出すのも惜しくないということでやってるんですが、現状ですね、そのね、 M 資金と呼ばれるね、そのムービーウォッチメンの、ね、プールがまだね、たった3万なんですが、3万プラスちょっと私ね、なんだろうな、DVD ブルーレイウォッチメンとか、あとその配信ウォッチメンとかは、ある意味、なんていうかな、ある意味これは、なんていうかな、休ませていただいた、なんていう、私がこう、ムービーウォッチメンの本ちゃんではない、休ませていただいた、楽させていただいたところがありますんで、例えばその週の分とかを払ったと仮定して、ボンみたいなことも。
あら、
ねえ、そういうこともね、今すごく深く息を吸いましたけどね
思い切って
深く息を吸いました。もちろんね、頑張って稼いでお金、ね、なんかそうだから役に立つならそっちもいい。フィギュアで無駄遣いするのもいい。
無駄じゃないもん。
それもいい無駄じゃないもん。それもいいけども、
無駄じゃないけど、でも、はい、今ね、九州の方に私たちができることってあまりにも少ないですから、
は
い、
ちょっと、私どもの方でもまたちょっと改めてね、こういうふうに使いましたよっていうのもね、ちょっとね、発表させていただ
き
たい
と、
はい、皆さんもぜひ、余裕のある方ですよ、今世の中大変ですからね、はい、
そうですね、
ご協力くださいませ
っていう感じ
ですかね。あとはですね、おめでたいニュースとしましては、声優の水木奈々さん、ご結婚発表されました。
おめでとうござい
ます。水木奈々さんももちろんさまざまな作品ね、声優でね、はい、ご活躍されておりますが、この番組もゆかりがそこそこございまして、 うん、2018年10月26日金曜日、ライブコーナーにご出演いただきまして、しかもその日は、水木さんもご出演されていた、声の出演されていた若おかみは小学生、私が評した日 で、はい、でちょうどその若おかみはあの小学生の中の役作りというか、そこについてもお話伺って、今公式書き起こしも残ってますけど、あれすごい貴重なというか、
なかなかないですよね。
そうなんです、やっぱりその小学生の役をね、私がやっていいのかみたいなところから始まって、でも今回に関してはその役に関してはその背伸びをしている役でもあるということもあって、というようなところでね、あのあなるほどというねお話でございまして、はい、あのぜひちょっとね、あのそちらも参照していただきつつ、水木さん、はい、ご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちなみに、ディレクター箕輪田君がとにかく水木奈々さんの大ファンということで、
ね、そうですよね、
大丈夫大丈夫、いやだ、まあ、彼もね妻子ある身ではありますからね、うん、まあ、めでたいということで、全然スタッフたちに返事も返ってこないことを覚悟しつつのメールを送っていたということらしいですけどね。あとね、じゃあそのアニメとかと関係はしていると言っていいのかな、昨日ちょっとお伝えしようかなと思ってちょっと時間なくなっちゃってはしょっちゃったんですけど、はい、所沢にですね角川、まあ、角川ね、うん、あの書店というか、あのね、いろんなあのアニメとかのね、プロレスもやってます。ね、角川の巨大漫画ラノベ図書館ができると。
これ気になるな。
これはですね、所沢、東所沢で整備中、今年11月にグランドオープンする施設、所沢桜タウン内の、角川武蔵野ミュージアムで8月1日にプレイオープンってことなんですけど、まずこの建物を見てください。これちょっと見るとスケール感がちょっとよくわかんないね。
人が横に立ってるので、あ、こんなでかいんだって初めてわかるっていう。
なんて説明する。僕ちょっとパッと見て僕が連想したのはやっぱスターウォーズのあのジャワ族が乗ってるサンドクローラー。これを想像したんですけど、要は巨大ななんかこう、立方形なんだけど下がちょっと欠けてるっていうのかな、はい。立方形の下がちょっと削れてる斜めになって、要するに、上の方がこう張り出してるような形の立方形で、近寄ると、こうなんていうの、本当に、なんて石積みっていうか。
なんていうの、寄せ木作りみたいな。
寄せ木作りっていうか、そんな感じ
で。モザイク状ですよね。
うん、これはもう、またまた熊健吾さんの手による建築でございます。熊健吾さんの、熊健吾第一につながるアート空間の誕生というね、展示も同時開催ということらしいんですけど、これでね、これ中の写真とかもなんか僕ら、で、あれは完成予想図なのかな、完成予想図か。なんかね、とにかくものすごい何階もある。ブワーッともう、要するに周りがなんていうの、こう、円形状の部屋にもうとにかく見渡すばかり本本本
ここに住みたい
本本本、しかもただの本で漫画ラノベです。漫画ラノベはこの重厚な空間、この圧の中 で、
いいです、ね、この、 そのもうぐるりと本棚っていうのは、うん、もう美女と野獣のを見た時からずっと夢見ていた。
確かにそういう空間でもあるよね。
あそこに住みたいという、
ちょっとでもスケール、これイメージ図とはいえ、
どうやって撮んの、
あとさ、いや危なくねえのって思うの。
そうそうそう、落ちるで、俺は
その落ち問題はどうするわけっていう、
なんていうんですか、柵がなさそうっていう、
あの我々の周りなんかその DJ の人多いじゃないですか。で、うん、DJ の人ってのはやっぱりそのアナログレコード大変いっぱい所有してる、はいはいはい、1万枚とかね、うん、万で所有してるわけですよ。そうするとこうずらーっとこう部屋中の上までうずぐわーっとこう積んでるわけじゃない、うん、でやっぱあれ上から落っこってたらレコードってなかなか重いんで、これはなかなか危ないです
ぞ。地震の時とかね。
そうで、大体その小さいお子さんが生まれたりなんか、そのね、小さいお子さんが生まれて、生まれたら小さいんですよ。お子さんが、お子さんが生まれたタイミングなんかなんかで、こう、なんかそういう危なくないように処置したり、こう、処分したりするっていうパターンがあるんだけど、まさにその、上に積んであるっていうところで。
ね、ちょっとどういうふうな形になるのか。
本が落ちてくるならまだ本望というね、本だけにという。昨日から私馬特集以来ちょっと若干ちょっと様子がおかしくなっているところもあるわけですね。うん、本だけに。
でもそうですね。
ね、何ですか。今ようやくいろんなことが、いろんな血の巡りが。
いやあの理解はもっと最初からしてたんですけど、よもや言うまいというレベルの話だった。
何ですか。そんなことはないでしょう。こんなね、上木さんね、そのね、その本の話をしていて、うん、ね、はい、本が落ちてきて何とかなるなら本望です。本だけに。これをね、これそれ言わないというそれ選択はそれはありますよ。それはただそれはどうでしょう。上木さん、そのね、ずっとお年を召してですよ。ずいぶん経ってから、ああの時。ね、
言えばよかった。
あの時言わなかった自分っていうのをね、これは振り返る時、あなたどう、自分の人生ってどう、
まあ、わかります。
生産されるのか。
言いたいってなることあります。
どうでしょう、はい、これ言わなかったら言えない。だ、言えるタイミングで全部言うというね。あとはもう、なんていうか、歴史のジャッジに任すという、ね、
ありがとうございます。勇気ある決断、ありがとうございます。
ねえ、ということで、ちょっと、所沢ね、すごいですね、これでもね。
ね、気になりますね。
ちょっと建物そのものに、やっぱりこのインパクト。
魅力。 てかもう何かっけえなんっていう感じですよね。
あの近寄ったら結構怖い級だと思うのよね、この、ね、
この一つ一つのモザイクが意外と人間よりでかいっていう。うん、
チケットはね、事前予約の、日時指定入場制、大人1600円、中高生1000円、小学生700円、未就学児の無料ということなので ね、
いいですね。
8月1日にプレイオープンということでございます。またじゃあちょっとアニメというかなんというかというあれで言いますと、あ、おそ松さん第3期決定とか ね、こんなのもありますね。
嬉しい、
されました。一方ですね、全国映画動員ランキング日本におけるね、これあの週末の、まあ、だいぶそのコロナウイルスの影響でその新作の公開みたいなのが遅れて、ちょっとね、なんか異常な事態というかね、チャットもそういう風になってましたけど、はい、まあ、だいぶその新作の公開増えてきたんですけど、ね、あの先週も言いましたけどね、ここに来て、まあ、ジブリ作品が一気にですね劇場公開、ということで、せっかく新作を作ってこのタイミングだと勇気を出して公開している皆さんからしたらね、ふざけんじゃねえこの野郎という、何しろ1位が千と千尋、ね、2位もののけ姫、3位が風の谷のナウシカ。
あ、この3つは強いんですね。
うん、だいぶこうググッとちょろっと下がって下を見ると8位にゲド戦記というね。
やめてよ。
いやいや、いいじゃないですか、8位ですよそれでも。
あえて言及するのやめてよ。
僕は別に何がどうとは言ってますけど、ゲド戦記でも8位ですから。
そう
です
ね、
ゲド戦記。そうですよ。
でもテルーの歌と
か好きだな。ストーリーオブマイライフより上ですよ、だって。
なんでなん、あ、いやいやいやいや。
お子さんとかもね。
そうですね。
けど戦記はこ、ね、どうでしょうね。そこはどうなんでしょう。ね。
そうですね。
なんとも言ってませんが。
ほら、も、は、の、い、のけ姫とか、やっぱりあの、映画館で見るからこそ、
そりゃそうです。
あるしね、あのスケールって映画館じゃないとっていう部分もあるかもしれませんから。
うがきさんなんかだってあれでしょ、その、劇場で、そのタイミング的に見られてない
こと。私は本当に、もののけ姫が幼稚園ぐらいで、戦地姫が小学生だった。戦地姫。ので千と千尋の神隠し、うんうんうん、この2つはあの親と妹と見に行った覚えがあります。
ああ、そうです。あ、この辺はじゃあでもさすがに風の谷のしか無理だもんね、それはね。
生まれ
劇場リバイバルだってしてないし、
生まれてるかなぐらいのような気がする。
ちなみに今回はこういうなんていうの、ああいうレストアみたいな多少はしてるんですか、 4K 上映みたいな。
してる
のね。そもそもソフトがしてるからきっとしてるか、それは。
もののけ姫とか本当私大好きで、お母さんにどうしても小玉を買ってほしいって言い続けて、はい、ここって、
ね、森の中にねいるね、
小玉が欲しい
コロコロなんつって、
あのビデオを買い、その時まだ VHS って言うんですか、ビデオを買うとあの小玉のキーホルダーが出てるんですね。もうそれを買ってもらって、キャッキャッキャッキャッキャッキャッ首回してたからすぐ取れちゃって、
あ、そうやって割と虫行ったり、
ビニールのね、ココココココココって言って回してたら取れちゃって、泣くっていう、
ああ、そう、可愛らしい思い出がありますな。
は
い、
うん、あとは、まあ、そうですね、う
ん、まあだからそんな感じで、だからね、あのいつまでこのジブリの君臨はでもそのすぐ下がランボーラストブラッドということで、ね、
ランボー強いですね。
ランボー強い、いや意外と強いなと思いましたね、やっぱね。うん、
あとはドクタードリトル、これもちょっと見たいなと思いつつまだ見れてないですが、
だいぶ公開が伸びたやつですからね、といったあたりで、
ロバートダウニージュニア、
あ、そうだそうだね、ロバート・ダニー・ジュニアやっぱりいいですか、すごいざっくりした、いいですか、いいですけど、それは
色気ありますよね、うん、それこそあのシャーロック・ホームズをやった時もね、
はいはいはい、
こんなに大敗的な色気のあるシャーロック・ホームズとはという感じがしましたけど、
もともとその、ね、演技力とかそういうところでは評価されてた人ですけど、うん、やっぱりご存知の通りね、いろいろこうドラッグの問題とかあって、ね、一旦こうなかなかこう汚れたイメージでも、そこがあってこそのトニー・スターク役というかね、
うん、
でそのやっぱ今でこそみんな忘れちゃってるけど、あの役大抜擢だから、要するにそのみんな反対したんですよ、やっぱりさすがに、こうまずおっさんじゃねえかと、
その
で
まあ年齢的に
ね、いろいろダーティーイメージついたおっさんじゃねえかと、で今最近ジャンキー役しかやってねえぞみたいな、でっていうあれで、まあでも実際トニー・スタックは武器商人で、そういう自分に悩んでっていう描写はその元のコミックにもあったりするわけなんですけど、だそういうちょっとこう複雑なというのかな、その単純じゃないキャラクターという意味で、今となってはもうこれ以外考えられないっていう感じだけど、
はい、
そうなんだ、あのジョン・ファブローがね、あのアイアンマンの監督のジョン・ファブローが、うん、絶対にこれ後にあのスターク役は、うん、あの出て呼んできて、今となってはもうね、
それが考えられないようなね、
あれが別の人でなんかちょっとその半端にまあまあまあって感じの人だったら、多分 MCU 続いてないですよね、
ここまでのものにはね。
そうだから、
そう確かに
ね、分かんないもんですよ、何が成功するかっていうのはね、
だからこそのあの最後のっていうところありますからね、
まさにインフィニティウォーでのあのね、うん、まああんまりね多くはまだでね、
なんかやっぱその成長がねありますよね、その一番最初からの、
そうですね、あの要するに利他的な行動を取るような男ではなかったわけですからね、うん、最初はね、はい、
あ、ファリーピーポーだったのかっていうのがもう
ね、ということでそんな思いを馳せながらブーンとね、アイ
ムデシンドーン
デシンドーンというね、
いけ
感じで健やかに、成長中垣さんと赤木火曜日ねお送りしていきましょう。
お願いします。
カルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
6時半からのカルチャートークは TBS ラジオアクションの金曜パーソナリティでもおなじみ、ライターの武田砂鉄さん。 ブックオフラバーの佐哲さんにブックオフで見つけた掘り出し本をご紹介いただきます。
私お初にお目にかかるので、はいと思っていたんですけど、ね、さっき廊下でものすごくドラマ性ゼロで出会ってしまいました。ああどうもなんつって、はい、そして7時からのライブ&ダイレクトは番組初登場、シンガーで音楽プロデューサーのプニプニ電機さんです。
はい、7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、何かが始まる音がする YOKAN 予感、そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、
大変だ VTuber でさえよく知らないのに時代はすでにバーチャルシンガーだってさ特集、
これかな、
生身の YouTuber に代わり CG で描かれた架空のキャラクターがゲーム実況や動画配信をするバーチャル YouTuber、 通称 VTuber、 キズナアイさんとか有名ですけど皆さんご存知ですかね、うん、そんな VTuber の中でも歌に特化して活動しているのが、失礼しました、帽子をガツンとやってしまいました、歌に特化して活動しているのがバーチャルシンガー、通称 V シンガーということなんですね。でもこの V シンガーという僕この故障もよく分かってなかったですからね、はい、はい、ということで今夜はこのバーチャルシンガーについて実際に曲を聴きながら解説していただきます。案内してくれるのは4月14日火曜日ボカロ P 特集、見事なございましたね、うん、お世話になりました、アニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田明宏さんです。
番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしています。アドレスは utamaru@tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
番組ではツイッター、LINE、インスタグラムを稼働中です。それぞれにいろんな役割がございます。各種フォローをお願いいたします。それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。